日毛連声の広場平成29年9月号。7月時点では真夏のような暑さに苦しめられたものの、8月に入った途端東京は雨雨雨、そして雨の毎日。22日連続で降雨が観測されれば、東京の連続降雨記録が40年ぶりに更新されるところでしたが、記録はその一歩手前の21日でストップしました。今年は猛暑になると報じられていたので、レジャー施設関係の方は一様に涙を飲まれたことでしょう。夏を前に女性たちの注目を集めたのがナイトプールです。日没後ライトアップされたプールは幻想的で、 BGM が流れたり、カクテルを飲むことができたりと、大人の雰囲気を満喫できます。SNS 映えもすることから若い女性に大人気。仕事帰りに寄ることができる。日焼けを心配する必要がない。砂まみれにならなくて済む。など嬉しいメリットもたくさんあります。8月の下旬からは厳しい暑さが戻っているので、ナイトプールも遅い書き入れ時を迎えていることでしょう。対照的に人気を博したのが屋内で開催された企画展です。国立科学博物館の深海2017は、深海に生息する生物をテーマにした企画展で、貴重な映像や多数の標本で生態を明らかにします。少々グロテスクな姿にユーモアを感じる人が多いのか、連日盛況とのことです。池袋サンシャイン水族館で大人気の猛毒展2は、刺す、噛む、中毒など毒にまつわる生き物たちを集めた企画展で、怖いもの見たさか多くの来館者が訪れ、期間も延長されました。幻想的なものに惹かれれば、グロテスクなものにも興味を示す。最も不思議なのは人間の思考の多様性といったところでしょうか。さあ、それでは夜風にほのかに秋香る9月、早速今月号の内容からご紹介したいと思います。1、特集、映画朦朧を生きる、指で奏でる人と人のつながりの記録。視覚障害者の業界の動きをいち早くキャッチ、皆様にお届けする話題最前線。今回は豪華2本立てでお届けします。 2. 視覚障害者向けリコール情報広報委員会についてと、 3. サイトワールド2017最新情報、おすすめ情報ピックアップをお届けします。そして4、日毛連用具ステーション。5、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それではお付き合いのほどどうぞよろしくお願いします。
昨年この映画の撮影を始めた時に、監督の西原は全く朦朧の世界のことを知りませんでした。まず一番最初に驚いたのはコミュニケーションの豊かさです。そのことを1年間考えながら映画を作りました。撮影を進める中で映画の中にも出てきましたけれども、津久井やまゆり園の事件が起きました。人と人が一緒に生きるとはどういうことなのか考えながら作った映画です。
光と 音のない世界を生きる人たちがいます。朦朧となり塞ぎ込む日々が続いた秀子さん、支えとなったのは家族と支援者の存在でした。
8月26日、ポレポレ東中野、東京都中野区での上映を皮切りに、映画「朦朧生きる」が5都道府県で順次公開されます。本作は7人の朦朧者の日常生活を撮影したドキュメンタリー映画で、全盲ろうの東京大学先端科学技術研究センター教授福島聡さんも出演します。監督は私の自由についてシールズ2015で学生団体シールズの活動を追った西原隆さんです。また全国盲ろう者協会や東京盲ろう者友の会などが制作に協力しています。
僕の指に君の指が触れた時、そこに言葉が生まれた。言葉は光を放ち、メロディーを呼び戻した。
1、特集、映画朦朧を生きる、指で奏でる人と人のつながりの記録。
よろしくお願いします。
シワ、嬉しい。
監督の西原隆さんと東京大学先端科学技術研究センター教授福島聡さんのメッセージを交えながら本作について解説していきたいと思います。なお IC レコーダーで収録したため音源にノイズなどが多く混じる箇所があります。ご容赦ください。
はい、映画館のポレポレ東中野からお届けします。今私の前には、朦朧を生きるの監督の西原隆監督が座っています。西原監督、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いします。監督の西原です。
はい、今回朦朧を生きるの映画が完成して上映、今日からですね、上映スタートになったのは、
はい、
はい、誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、上映をその終えてみてどんな考えをそのいたきましたか。
そうですね、今日8月26日が、公開初日だったんですけれども、たくさんのお客様、ほぼ満席のお客様に来ていただいて、今、福島聡さんとの上映後トークも終えたところです。いろんな障害のある方もない方もいろんな方が映画館に来てくれてとても嬉しく思ってます。
はい、で、ここの今回の上映の前に試写会が行われましたよね。はい、何か所かで、
はい、
でその試写会での反響はいかがでしたか。
そうですね、やっぱり、まず朦朧の世界を知らない人はこういう世界があるんだってことにまず、驚きとともに映画をすごく見てくれた印象があります。で、朦朧の当事者またはその通訳介助者支援をされている関係者の方もこういう朦朧の世界があるんだってことを新しくまた発見してもらえたのかなと思っていて、すごくいろんないい声を今いただいています。
はい、で嬉しかったコメントとかってありますかね。
そうですね、8月の19日に、全国盲ろう者大会という大会、年に一度、全国の盲ろう者の方が集まる大会があるんですけど、それが先日岩手県の石巻温泉でありまして、そこで特別上映会をやらせてもらったんですね。でその時に盲ろうの方が前もって、転訳したシナリオを郵送で送らせていただいてたんですけども、それを読んだ方が、91分の映画なんですけど、その転訳シナリオを10時間かけて読んでいただいたという言葉を聞きまして、すごくこの映画を楽しみにしてくれてる人がいるんだなと思ってすごく嬉しかったです。
で、このインタビューをお聞きのリスナーの皆様、あれ監督お声が随分若いなというふうにお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、
今33歳です。
33歳で、はい、福祉のその関わっていたとかそういうふうなことはあるんですか。
全くないですね。去年の春ぐらいにたまたま朦朧の世界を知る機会があって、そこから朦朧者の映画を作りたいなと思って 制作会社のシグロという映画会社と一緒に撮影を進めていきました。
はい、その盲ろう者を知る機会というのはどのような機会でしたか？
バリアフリー映画研究会というのがありまして、はい、東京大学の福島聡さんの研究室に大河内直之さんという方と、はい、あとまあ映画会社のシグロさんで、まあ、盲ろう者の方にも映画を楽しんでもらおうと、まあ、UD キャストによる音声ガイドですとか、まあ、字幕をつけた映画版ですとか、そういったことを通して、まあ、障害のある方にも映画を楽しんでもらうっていうもらおうということをずっと10年ぐらい前からやってたんですね。でそこにたまたま一緒になる機会、一緒というか見学する機会がありまして、そこで、はい、そこが一番最初のきっかけですね。
あ、なるほど、はい、この作品の全体を通して、そのなんて言うんでしょうか、うまく言えないですけど、盲ろう者の飾らない日常を見守っている視線というか、自然体の姿を撮ることにその徹しているような印象を得たんですけど、なんでしょうか、そこら意識した点っていうのはありますか？
そうですね、まあ、ドキュメンタリー映画なので、どういう撮影の方法にしようかなって考えたときに、やっぱり盲ろうの世界っていうのはなかなか知らない人の方が多いと思ったので、普段どういうふうに日常を過ごされていて、まあ、家事、洗濯、まあ、あと買い物だったり、どういうふうにまあ日々を過ごされているってことを丁寧に撮影していけば、まあ、それだけでいい映画になるんじゃないかなと思ったので、そこはすごく時間を割いて撮影したところです。
印象に残っている場面があります。弱視と先天性の老の川口智子さんが、老者はみんな私は老として生まれてよかったってよく聞くけど、私は生まれ変わったら聞こえる人になりたいと手話で伝えるシーンです。福島聡さんはそこに込められた感情をこう分析します。
それからね、今回の映画である意味で私が非常にショックを受けたというか印象に残ったのは、川口さんのところで彼女が今度生まれるなら聞こえる人として生まれたかった、自分が聞こえない状態で生きていてとても辛いという意味のことを語ってますよね。これは非常にリアリティがあると思いました。多くの障害者や障害者番組とか、障害者自身も、私は障害を持ってもう大丈夫だとか、あるいは障害を持つことでもちろん人生が豊かになったみたいなことを言ったりします。それはね、2、3割は本当かもしれないけれど、7割ぐらいは嘘だと思いますね。私は障害というのは災害と同じようなもので、やはり自然に降りかかってきたどうしようもない辛い経験、やはりしんどい経験です。で、しんどい経験をする中で生き方が変わるとか考え方が変わるということは確かにある。だけど朦朧だったら朦朧で、見えなくて聞こえないということ自体がハッピーだということは、それはありえないわけですよね。聞こえなくてよかった、見えなくてよかったというのは、いわば戦略的に障害者の運動としてそういうフレーズを使うのはありだと思いますけれども、ブラックイズビューティフルみたいな感じでね。だけど大事なことは、見えないこと聞こえないことそのものではなくて、そうした辛いしんどい経験をする中でどう生きるかということだと思っています。そして障害があってもなくても、みんな何か辛さや悲しさ、しんどさを持っていますので、それがね、そうした辛さと共に一緒に生きていく、そういう人生が私たちに課せられている宿命なんだろうと思います。それを改めてね、川口さんの話で感じましたし、こういう語りを切らないでそのまま残した っていう、まあ、この映画の分厚さにつながったかなと思っています。
この映画の撮影が始まった頃、相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で19人が殺害、27人が重軽傷を負う凄惨な事件が発生しました。
その撮影の最中に、まあ、ちょうど1年前ですね、その相模原にある津久井やまゆり園、これ障害者施設ですね、で痛ましい事件が発生しました。その時にどのようなことを感じましたか？
そうですね、あの事件は7月の26日未明に起こった事件で、とちょうどその映画の撮影を始めようとしてた直前だったんですね。でやはりその事件に僕自身もすごく衝撃を受けましたし、その障害があることによってその不幸を生み出すっていう、まあ、容疑者の考え方にはどうしても、まあ、僕自身は納得ができなかったし、映画を通してその生命の、まあ、尊さだったり、まあ、生きているだけでいいんだっていう、その生きていることを祝福するようなそういう映画にしたいなと思って、撮影は進めてきましたね、
はい、はい。で本当にあの作中ではなんかすごいいろいろな愛の形というか、当事者と家族、支援者、介助者とか人とつながりを見ることができました。そういうふうに何でしょうかね、周囲の人の存在の大切さっていうのをまた改めて認識したと思うんですけど、いかがですか？
そうですね、盲ろう者の映画なんですけど、やっぱり盲ろう者、まあ、人は誰でもそうなんですけど、一人で生きているわけではなくて、ね、まあ、盲ろう者は盲ろう者で、通訳介助者だったり、まあ、周りの方の支えがあって生きている映画を通して描いていきたいなと思ったので、積極的にその通訳介助者の方ともコミュニケーションを取ってどんどん映画に当てていただきました。
貝島玲奈さんは生後間もなく病気で朦朧となり、合わせて発作を伴う転換を患います。父と母と妹の4人で暮らしています。妹の結城さんは障害のある姉について、普通の姉妹として過ごしてたらよかったなっていうふうに思ったんですけれども、あっちは自分のことをどう思っているかわからないけど、としながらも、なんか姉妹っていうか、一緒に生きているって感じがありますね。ゆったり自分たちのペースで生きていけたらいいな。一緒に楽しく過ごせる時間が作れたらいいなと思います。とインタビューに答えています。福島さんは、貝島さんとご家族の話が一番印象に残ったと言います。
それ貝島さんなんですが、貝島玲奈さん、一番私は心に残った人で、その理由はですね、映画の中でも少し紹介されていましたが、この撮影がなされていたときに、相模原の事件が起きたんですよね。去年の7月26日。で、その後1年経って、だんだんと植松容疑者の発言とか、あるいは報道機関との手紙のやり取りなどが公表されていますが、基本的に彼の考えは変わっていない。そして、重複障害を持っている、そういった障害者は、安楽死させた方がいい。不幸を生み出すだけだっていうことを言っている。そして、そこで彼の勝手な基準があって、それは意思疎通ができるかどうかということ、そして意思疎通ができるかどうかの中身は、自己紹介がきちんとできるかどうかということ、これは多分東京新聞とのやり取りだったと思いますが、いろんな新聞社と彼はやり取りしていて、それでね、玲奈さんのことをご覧になったらお分かりのように、彼女は、一般的な意味でのコミュニケーションは難しいわけですよね。 でも彼女は不幸を生み出しているのかって考えたら、そんなことはない。レーナさんを中心にして、ご両親や妹さんとの間で愛情のやり取り、あるいは愛情が生み出されていくような、そういった時間や空間がありますよね。通常の意味での、一般的な意味での言葉のやり取りは難しいかもしれないけれど、人間にとってはとても大切なものをレーナさんは持っていて、それはご家族と交流している、それこのレーナさんの姿がおそらく盲導者、あるいは人間の本質の姿を表せるんだろうなと思ったんですね。途中で妹さんが話しなさっていて、普通の住まいとして過ごしてたらよかったなというふうに思うこともあるんですけれども、何回かそういうこともあったけれど、でもやっぱりなんか代わりはないって言いますが、つまり姉の代わりはないとこね。あっちはどういうふうに私のことを、妹って思ってるのか、近くにいる人って思ってるのかはちょっとわからないんですけれども、ゆったり過ごしていたいとか、まあなんか頭なでられとかもするんですよね。時にそういうのがなんかしないっていうか、一緒に生きてるっていう感じがありますねって、妹さんが言ってる素晴らしい言葉、飾らない本音の言葉だと思いました。
監督からこの番組のリスナーの皆様にメッセージをいただきました。どうぞお聞きください。
で、盲ろうの知らない人にとっては、とても意味のある出会いとなる作品だと思うんですけど、監督からもぜひこの番組を聞いているリスナーの皆様に一言いただければと思います。
はい、そうですね、本当に昨年、盲ろう者の世界を初めて知った僕が、1年間を通して全国にいる8人の方を旅して訪ねて歩いた回った映画です。ぜひですね、全国に1万4000人いると言われている盲ろうの世界をこの映画を通して知っていただいて、一緒に新しい世界を知ってもらえたら嬉しいですね。はい、
はい、今回は盲ろうを生きるが上映されたそうポレポレ東中野から西原隆監督のインタビューをお届けしました。ありがとうございました。
映画盲ろう生きるはアプリ UD キャストを利用して音声ガイドを聞くことができますが、ガイドは西原監督自身が担当しています。劇場情報などは公式ウェブサイトでご確認ください。 URL は http://盲ろうを生きる/moroui.com/です。最後に盲ろうの夫婦村岡美和さんと俊之さんの手話のやりとりをご紹介したいと思います。二人は2002年の全国盲ろう者大会で知り合いました。美和さん、私と初めて会った時第一印象はどうでしたか。俊之さん、姿は見えないからわからないけど、文章が綺麗で惹かれました。終わりゆく夏、ぜひ映画館で8人の盲ろう者たちの生き方に触れてみてください。映画盲ろうを生きる。指で誰かとつながりながら、日常を静かに送る人々の姿に、生きることの本質を思い出す映画です。 話題最前線です。家電製品、食品、家具、生活用品などなど、現代社会は多くのものが溢れています。それに比例するように、多くのリコール製品の情報が飛び交い、関連する事故などが報じられています。消費者庁のリコール情報サイトなどでも、頻繁に対象製品が追加されていますが、型番の確認方法などは写真や画像によるものが多数です。しかしながら、これでは視覚障害者に確認する術がありません。そんな現状を改善すべく、日本盲人会連合、日本点字図書館、日本ライトハウスなどが協力し、視覚障害者向けリコール情報広報委員会を組織しました。2、視覚障害者向けリコール情報広報委員会について。
このコーナーでは、視覚障害者向けリコール情報広報委員会についてご紹介したいと思います。リコール情報広報委員会。最近、娯楽性の高い話題をお届けしてきたので、久しぶりに日モレンって感じの話題をお届けすることになっているので緊張しております。今、スタジオには、公益財団法人教養品推進機構専務理事事務局長を務めの星川康之さんと、社会福祉法人日本点図書館の事業部、用具事業課川島早苗さんをスタジオにお招きしております。星川さん、川島さん、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いします。
お願いします。
よ
ろしくお願いいたします。
はい、それでは早速、私は今、駆け足でお名前と肩書きを紹介してしまったのですが、改めてご自身のお声で自己紹介ということで、まず星川さんの方からお願いします。
星川でございます。所属は教養品推進機構と言います。教養品推進機構というのは、障害があってもなくても一緒に使えるものだとかサービスを普及する公益財団法人でして、1991年に市民団体からスタートしました。1999年には財団法人になり、日常生活における不便さ調査を、視覚障害者の方々はじめ、聴覚障害、肢体不自由の人、高齢者、の人たちに不便さ調査を行い、報告書を作り、それをこう解決に向けて、どうしていったらいいかということを議論しながら、日本工業規格、時数だとか、それを国際規格にする、そんな事業をしている団体です。よろしくお願いいたします。
はい、良かったこと調査とか面白い事業が結構あって、医療機関に関する良かったこと調査や、直近だと2016年に家電製品、家事の道具等に関する良かったこと調査、これ教養品推進機構さんのホームページで6月でしたっけ、アップされましたね。
ありがとうございます。20年前から、その20年から14、5の不便さ調査をやってきたんですけれども、不便さ調査でこう変わってきたこともたくさんありますが、不便さ調査だと、そのマイナスからゼロには行くんですが、ゼロからプラスになることがなかなかできなくて、みんなで考えて、いろんな障害者団体の人に集まってもらって、今おっしゃっていただいた良かった、まあみんな褒めるということをやってみると、あ、こんなにいいことがあるっていうことが、もうどんどんそれがこう伝染していくような、そんな、調査になっております。なかなか発展的で面白い調査になっています。西森さんにもご協力いただいております。
いえ、とんでもないです。これお世話になりました。それでですね、じゃあ次、お待たせしました。川島さん、じゃあお願いします。自己紹介。
自己紹介。はい。日本点字図書館の。
まあ、そうですね。
そのものから。
そのものではなくて大丈夫です。まあ、日本点字図書館さんも皆さんご存知の方。あと、先月号でも、
正
規さんとかご出演いただいたので。
はい。
川島さんは、部署紹介みたいなものを簡単に。
部署紹介。
はい。はい。
日本点字図書館は、まあ、皆さんご存知の通り、図書の制作、貸し出しから始まっているんですけれども、その中でもちょっと、まあ、50年、創立50年以上もう過ぎてしまったんですけども、まあ、盲人用具、まあ、便利グッズ、ワクワク用具ショップのように、だんだんにこう、一般的にも便利なようなものを取り上げながら、まあ、今まで参りまして、面白グッズなどもありますので、そのような部署を、まあ、何年間も、私が、やってるわけじゃないんですけども、はい、そのような部署におります。
はい、結構遊び心を忘れないイベントとかもあって、動物将棋とかも定期的に、大会みたいなのも開いてますよね。はい、すごい子供たちに賑わってて羨ましいなと思うんですけど。
あ、はい。夏休みはね、動物将棋ありましたけど、はい、またクリスマスにも、共有玩具の、ところから、
景品もらいまして、クリスマスゲーム会というのをやりますので、皆さんどうぞ、また予約制になってますので、はい、ご参加ください。はい、
日本テスト協会の用具事業課にお問い合わせください。はい、ということで、はい、ちょっと脱線してしまったのですが、はい、視覚障害者向け、今回の、メインテーマというか、視覚障害者向けリコール情報広報委員会なんですけど、この、そもそもこの、視覚障害者向けリコール情報広報委員会とはどのようなものなのかというのを簡単にちょっとご説明いただこうと思うんですけど。
はい、リコール社告というのが新聞の下の方にですね、ほぼ毎日のように、食品だとか製品だとかというののリコールというのは回収しますよっていうのが出ているんですけれども、それ自体、墨地の新聞だとかにしか、まあ、出ていないという、そういう状況であります。で、それを、見えない人たちが、これを、リコール社告って知ってるのかなっていうのを、私の方で何人かに聞いて回ったところ、それ知らないよ。そもそもリコール社告自体知らないという方もいらっしゃって、日漏れさんだとか日展さんにそのことをお話をしたところ、それはみんな知らないのは、やっぱり危険だというようなことで、それを情報として、視覚障害の人たちに流して、流す必要があると。で、その媒体を持っている、日漏れさんだとか日展さんだとか、それから日本ライトハウスさん等々が集まっていただいて、集まっていただいて、私が集まったわけではないんですが、一回議論、二回、三回議論をして、じゃあその社告をどうやったらみんなに伝えられるかというようなことを議論しました。で、その一個一個の団体に来るというよりも、一回こう、その委員会のようなことで立ち上げて、情報がこう、集約する形で集めて、それを、それぞれの媒体に何伝えて、で、必要な媒体で流していくというような、そんな委員会を今年の4月に立ち上げたというところです。委員長に日本伝統書館の田中、哲司理事長がなられて、もちろん、日漏れさんは JB ニュースだとか声の広場だとかという形で情報を流してくださるということで、その委員会の重要なメンバーになっていただいているというところでございます。あと、この、ことに関しては、展示毎日の方々だとか、その、今言った方々以外の人たちにも、情報として流せるような形だとか、いうことも、協力を願う。そんなことで、視覚障害者向けリコール情報広報委員会というような形で、立ち上げたというところでございます。
はい。このリコール情報、新聞の新聞の中でも、左下とか、その紙面の隅っこの方に書かれてるとか、プラスチック片が入ってましたとか、バッテリーが発火の恐れありとか、ああいうのがちょこっとだけ隅っこの方で書かれたりとかするんですが、ああいう情報っていうのは、その新聞が読める、私たち、今回出演してる3人とも請願なんですけど、意外と意識薄いですよね。
これは、まあ、製品っていうと企業は新しい製品ができたというので広告だとか、まあ、テレビコマーシャルだとかしますけれども、このネガティブなその危険があったとか事故があったというような情報は、あまり企業としては流したがらないっていうような、まあ、今までそんな状況が多分あったと思うんですが、実際は、その一件の事故によって、他の同じ製品を持っているだとか、同じ食品を、買った人だとかっていう人たちに、事故だとか危険が及ばないためには、それが、どうしてもその情報として必要な情報なんですけども、新聞の片隅にこう、載ってるというところで、あまり目立たなかったり、自分たちも、これ自分に関係するのかっていうことをいちいちこう気にしていなかったっていうのが現状としてはあると思うんですけども、実は日本工業規格の、JIS 規格にこの、社告、リコール社告というのは JIS 規格になっているんですけれども、まだまだこれが一般的に知られているというか、みんなが関心を持っているということにはなっていないというのが現状というふうに思います。
はい。その JIS 規格の中では、会社名とか品番とか発生した事故内容とか、対象商品販売場所、期間連絡や、あるいはその受付時間とか、そういうものを明記するようにというような、その JIS 規格で定められているってことですよね。
そうです。そこにはイラストだとか、聞こえない人のためにファックスでも連絡がつけるような、そういうような配慮もされているんですけれども、 そもそもこれが墨字で書かれているので、はい、見えない人たちにはなかなか伝わっていないというのが現状として、あるんですね。
あ、そうですよね。よく写真とかで品番の調べ方とか言って、この商品の底を見て、ここの右下に書かれていますとかいうの写真とかで説明されたりとかしてることありますもんね。ああいうの視覚障害者にとっては困ると思うんですけど、その中で、視覚障害者の方にその、実際用具とか販売しているその、川島さんに伺いたいと思います。今回この、実際にその窓口となっているのが川島さんということ
で。そうですね。委員会の事務局として位置を、取ってます。
はい。はい、で、これは日展さんの窓口に置かれたのはおそらく委員長が田中哲さんだからっていうことがあると思うんですけど、はい、その話が初めて来た時に、川島さんその用具事業家で、その働かれてる立場として、そのリコール情報っていうのどのように感じましたか？
いやいや、もうポッカーンでしたよね。でもやっぱり情報をね、共有しなきゃいけない。で、お知らせしなきゃいけないっていうことは、もう重要性は感じましたので、それはいいことだと思い、まあいろいろな省庁にね、出向きまして、こういうご案内を差し上げたんですね。はい、で、その中で、消費者庁のリコール情報サイトっていうところに、まあ登録しまして、そうすると、リコール情報が上がってくると、もうメールで、強制的に、週末が多いんですけれども、はい、やってきます。で、その中で、まあ、私が、まあ、チョイスするということで、重要な責任を持ってはいるんですけれども、はい、まあ、だから、これらの、情報誌、我々の側の情報誌っていうのが、例えば、日茂連さん、その JB、天神 JB ニュースと、
はい、
声の広場、
はい、
我が社の日展デイジーマガジン、
はい、
で、用具のワクワク用具、メルマガ、
はい、
日本ライトハウス情報文化センターのエンジョイグッズサロンメールっていうのがあるんですけども、そこと、あとヘレン・ケラー協会の展示ジャーナルがあるではないかということで、そこにまあ発信する。ただ、スピード的にとっても、早くやっていただけるところが JB ニュースだったんですね。で、
ありがとうございます。
ただいろんな情報が来まして、自動車がやっぱり多かったり、
はい、
食品ももちろんあるんですけど、食品などは賞味期限の切れとか間違いとか、販売価格間違えたとか、アレルギー表示の漏れとか、間違いとか、そういうのばっかりなので、特にそのスピード感持たせなくても大丈夫だなと思って判断してます。まあ、それらも本当は必要なんでしょうけれども、まあ、我々が発信するのに、やっぱりこう、メディアとしては、ちょっとスピード感がないのかなっていうのが、ちょっと、マイナス点だとは思うんですけれども、
はい、
それらを精査していかなきゃいけない、発火事故とか、そういうものは、JP、西森さんにお願いして、2回出してもらいました
っけ、ね、そうです。2回ぐらい出しましたね。そう、最初が、コンロとか、ああいうやつで、2回目が扇風機やったの覚えてます。
そうでしたね。
そうです、はい。
発火する扇風機
です。発火する扇風機ですね。ちょっとメーカー名を
伏せさせていただきますか。
はい。
で、我々はそれを収集して、まあ、情報をそちらの、我々側の情報源のところに伝えることと、あと、それらの会社に向けて、こういう委員会を設置したので、こういうメディアに参加していただけないですかっていうことをお知らせしています。で、それは今まで10社ぐらいなんですけど、
はい、
1社しか帰ってこなかったっていう現状がありまして、まあ、広報、CSR の、はい、広報の、会社のところにはお手紙は差し上げてるんですけども、なかなか返信が参りません。
はい。でも、その一社の方からは、まあ、社名を伏せさせていただきますが、
はい。
あ、そういう視覚障害者の方にその情報の提供の仕方とか分かんなかったんで、という、すごい、ありがたいですっていうのは、すごい前向きな回答をいただいて、はい、あれ嬉しかったですね。
嬉しかったですね。そうです。それで、まあ、その会社的には一般広報では足りないんだっていうことが分かったということで、まあ、こちら側の、その、まあ、原稿書き、例えばその新聞に載ってくる絵とか画像などをどうやって原稿を書いていくかで知らせられるんですよってことはお知らせしてるんですけども、まあ一般広報誌はこれね、紙面の都合がありますので、そこ全部は書けないと思いますので、やはりこちら側のを使っていただいた方が便利というか、すぐに回りますよってことは伝えてあります。
うん、なるほど、はい。そうですか。ところで、つかぬことをお伺いしたいんですが、この、消費者庁からメールが届くっていうようなリコール情報の、
はい、
があったんですけど、どれぐらいのスパンでどれぐらいの量来るんですか？
毎週でもね、毎週5、6は来る、5、6 件ですね。
あ、そうですか。ね、でも毎週5、6件の中で、その、はい、川島さんの方で、その精査してというような。
はい、そうですね。はい。で、民間のリコールプラスとか、リコールナビっていうサイトもあるので、そこにもちょっと行ってみるんですけど、食品関係も1日に10件とか、毎日です、それは。かなりな勢いで毎日で回収とか、お詫びするだけのところとか、返金とか、そういうところは、ありますので、まあ、そこはまだ実際動いてないです、食品関係は。
はい。はい。確かにその、リコール情報っていうと、なんか車とかやっぱり多い印象ありますよね。エアバッグの高田とかがすごい有名ですよね。もう倒産したというのがあるんですけど、はい、でもああいうところ、大きいところにその、捉えてばっかりで、実際、リコール情報っていうのは結構身の回りのあらゆるものに、その、なんでしょうかね、その、起こりうるものなので、今、いろんな商品溢れてますもんね。はい、だから、本当この機会に我々の取り組みを今、こうやってご紹介させていただいて、これを聞いた皆様、ぜひこれを機会に、リコール情報っていうものに関心を持っていただく機会として、考えていただければなと思うんですけど、星川さん、そこら辺どうですか？
そうですね。見えない人の場合、でも、まあ、見えてても、その自分の持ってる製品と、リコールされてる製品が、同じかどうかっていう確認が特に見えない人の場合は難しいというふうに思うんですね。で、そういう意味でも、その見えない人たちだけではなくて、周りの、まあ、家族の人だったり、友達だったりが、その、気がついたら、これ持ってないっていうようなことを、こう、言って、その情報を共有する。逆に、その自分が持ってるかなというものの、その、リコール情報と見えない人たちが結びつけられるような、そういう仕組みみたいなものができるというのは、まずはこのリコールっていうことに関して関心を持っていただくというのが一番かなというふうには思っています。
はい。このように、この、視覚障害者向けリコール情報広報委員会の活動についていろいろご紹介してきたのですが、この委員会の活動についてのお問い合わせ窓口というのは、川島さんのところになるんですかね。
そうですね。
はい。
はい。
番号のご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。事務局ですね、
はい。
はい。日本展示図書館内に事務局があります。電話は 03-3209-0241。事務局担当が川島です。メールアドレス。nitten@nitten.to.or.jp。です。
はい。じゃあ、こちらまで、ご質問をお寄せください。はい。ということで、はい、じゃあ、このインタビューコーナー、そろそろ、締めに移っていこうと思うのですが、最後に番組をお聞きのリスナーの皆様に一言ずつメッセージいただければと思います。星川さんの方からお願いします。はい。
このリコール社告自体が、企業が、視覚障害の人たちにも、こう、伝えるっていうことが、普通、当たり前になってくるっていうことを、この委員会としては目指したいなというふうに思っています。ただまあ、その目指すにしても、大きな事故があって、これが本当に必要っていうんじゃなくて、普段からこれ自体が、必要なことだということを企業の人にも訴えていくということを、していきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
はい、川島さんお願いします。
はい、一般の企業の方に、まあ、こちら側の情報源があるということをお知らせしながら、まあ、利用している方々も、ご自身のね、周りのものに興味を持って、このリコール情報に興味を持っていただきたいと思います。
はい。
はい。
で、ぜひ、そのリコール情報を知ったその当事者の方々、私どもの JB ニュースとかでリコール情報とかを読んだりとかして、情報を得た方、ぜひ一人の目に留めとかないで、周りの視覚障害者のお仲間とかにお披露目いただければと思います。ということで、今回は、スタジオに公益財団法人共用品推進機構の星川康之さんと、それから社会福祉法人日本展示図書館の川島早苗さんをスタジオにお招きしまして、いろいろお話を伺いました。お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年も11月1日から3日にかけて、東京都墨田区錦糸町駅前にある丸井錦糸町店8階9階墨田産業会館サンライズホールを会場に、サイトワールド2017が開催されます。今年のサイトワールドはこれまでとどこが違うのか。サイトワールド実行委員会委員長の荒川明宏さんに直撃インタビュー。現段階ではご紹介できる内容も限定的ですが、速報として皆様にお届けしたいと思います。 3. サイトワールド2017最新情報。おすすめ情報ピックアップ。
今日が8月の17でしたっけ？お盆休みが明けたばかりなわけなんですが、今年の8月はなんか雨続きですっきりしない天気が続いておりますが、その雨とかを吹き飛ばすような、楽しいイベントの紹介を皆様にお届けしたいと思います。今私は、東京高田馬場にある、ラビットですね。ラビット様にお邪魔しておりまして、今私の前には、ラビットの社長、荒川明宏さん。に、いろいろお話を伺っていこうと思うのですが、今回は、ラビットさんの取り組みというわけではなくて、荒川社長が中心に取り組まれているサイトワールドのご案内をさせていただこうと思います。それでは改めまして、サイトワールド実行委員会委員長の荒川明宏さんです。荒川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速、その2017のご案内、リスナーの皆様も、あ、早くサイトワールドのこと知りたいよ、知りたいよ、と思っていらっしゃるかもしれませんが、実は、その前に、昨年、初めて、その、ラビットさんの方で、サイトワールド実行委員が運営されました。昨年、初めてのことだったと思うんで、きっと、すごいさぞかし大変だったと思うんですけど、いかがでしたか？
そうですね。何をどういうタイミングでやってないのかですね、わからなくて、まあ、あれよ、あれよという間にですね、終わってしまったなと。あっという間に終わってしまったなというのが、正直、実感です。
はい。当日の運営とかも含めて、何でしょうか。特にこの部分がすごい苦労したな、というのを強いてあげるとすれば、どのようなことがありますか？
実際ですね、こう、中心になっていると、いろんなことが起きるんだな、と。まあ、ここだけの話なんですが、ここだけの話ってみんな聞いてますよね。電気が飛んでしまったりとかですね。
そうですか。
しばらく経ってから何々を忘れたんだけど、っていうふうにですね、言われて、でも終わってから忘れ物って言われてもね、このゴミの中から忘れ物ひっくり返すのか、みたいな感じでですね、一生懸命ですね、忘れ物を探したりとかですね、まあそんなようなのが、私の記憶に残ってます。
はい、じゃあその中で、じゃあ終わった後に、ああ、無事に終わったよ、よかったよ、っていうほっとしたところっていうのは本当に大きかったでしょうね。
そうですね、もう、全部ですね、サイトワールドのですね、マリーからですね、隅田産業会館ですね、隅田産業会館からですね、荷物を全部出し終わって、終わったな、そしたらですね、カタログとかですね、残されたゴミとかでですね、会社はゴミの山になってしまってですね、みたいなですね、部屋一個ゴミの山になっちゃったみたいな感じで、すっきり終わるはずなのにね、ゴミの片付けですみたいな感じでですね、まあ、ゴミの片付けも一生懸命やりました。
はい、そのサイトワールドの余韻浸る間もなく、その無事に終わったと浸る間もなく、ゴミの片付けに追われて、かと思えば早いもので、1年は早いもんですね。この2017ということで、サイトワールド2017、やはり今年も隅田産業会館サンライズホールで開催されます。一応もう皆さん、お馴染みのことかと思いますが、日程とかご紹介いただければと思います。お願いします。
はい、日程はですね、いつものように、11月1日、展示の日ですね、10時から、5時、2日も同じように10時から5時、最終日ですね、11月の3日は文化の日で休みの日ですが、この日は10時から4時までと、3日間開催されます。
はい。で、今回も、8回で、出展業者によるその出展ですね、いろんな商品紹介とか行われて、9回でイベントが行われるというようなところが変わらないというところですよね。
はい、そうですね。はい、変わりません。
じゃあ、この実際出展業者をご紹介いただこうと思うのですが、まあ、お馴染みの業者さんもいっぱいいらっしゃいますし、これ全部紹介していたら、この時間あっという間に過ぎてしまいますので、今回、新規に出展される業者の方をご紹介いただこうと思うのですが、今年新しいのですと、木崎さん、ホヤさん、富士電機工業、あと丸井の岸商店も出展されるんですね。
そうですね。はい。
これ、モビエンスっていうんですかね。
はい、モビエンスですね。はい、
それぞれどのようなものを取り上げてる？
はい、富士電機さんは多分去年も出展されてると思います。
あ、申し訳ありません。
はい。あとですね、インテックさんというところがですね、出展しますので、全部でですね、新しい出展はですね、8社か9社だったと思います。
はい、こちらが詰めが申し訳ありませんでした。
いえいえ。
で、インテックさんはどのような？
インテックさんはですね、これちょっとややこしいんですが、インテックさん、富山とですね、東京のインテックさんがありまして、富山のインテックさんはどうやらですね、何ですかね、画像処理とかですね、そういうこうスマートフォンを使った誘導とか、なんかそういうのの、システム、何かの研究の発表のような感じのものかなという、 具体的な商品名というよりはですね、そういったものかなというふうに思います。で、もう一つのインテックさん、東京農業のインテックさんはですね、最近出たですね、音声時計を出展する予定になってます。
はい。で、じゃあ、木崎さんの方は？
はい、木崎さんはですね、これはですね、白杖ですね。白杖と、まだこれ発売されてないんですが、お昼にね、ちょっと私も触ったんですが、まあ、子供用の白杖なんですが、非常にグリップとかがですね、特徴があって、なかなかちょっと面白い白杖だな、というふうに思いました。この白杖とですね、あとですね、まあ、体を支えたりするですね、杖っていうんですかね、ステッキっていうんですかね、そういったものを展示する予定になってます。
はい、この子供用の白杖は結構ニュースとかでも取り上げられて、これまで大人用のやつを切って使っていたものが子供のために用意されたというので結構話題になったので、皆さんも何かでその記憶に新しいとこかと思います。で、じゃあ、ホヤさんは？
ホヤさんはですね、私、どうもですね、まだ発表間近ということでですね、何を展示するかは発表してくれるなと。こういうですね、私の話になってますので、ちょっとここではですね、発表できないんですが、まあ、でも弱視の人には有益なものなのではないかな、っていうふうに、ちょっと思ってます。
はい。では、ぜひ会場に行ってのお楽しみということで、この場でとりあえず一時お預けということで、はい、詳しくは会場でということで。じゃあ、丸井の錦糸町店さん、これ意外ですね、
はい。そうなんですよ。これはですね、今年の6月ぐらいからですね、何か協力できないだろうかっていうところにですね、相談に来て、話し合いをしてですね、まあ、どういうものかですね、思いっきり出展してみようということでですね、出展することになったんですが、何をやるのかは、まだ決まってないんです。
あ、そうなんですか。はい。でも嬉しいですね。この11回目で、これまで会場を借りてるだけの関係だったのが、加わろうという姿勢で、このように一体となって盛り上げてくれようという姿勢はすごい嬉しいものありますよね。
そうですね。なんでね、丸井さんとですね、ミーティングした時にもちらっと言ったんですけどね、まあ、視覚障害者が、こう、どういうところで買い物を困ってるかっていうところと、視覚障害者がですね、買い物こういう風になるといいな、みたいなことをですね、聞くといいんじゃないのかな、っていう風に、言っときました。段差がどうのとかね、バリアフリーがと、まあ、そういうことじゃなくてですね、本当にショッピングを楽しめると、こういうところにですね、力を置いて意見を聞いてほしいな、っていう風に言ってあります、一応。
なるほど、スタッフの対応とかソフト面も含めてということですね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、モビエンス。
これはですね、私のおすすめ商品の一つです。
何でしょう。
こんなこと、ね、こんなこと言っちゃいけませんけど、以前ですね、リボというですね、iPhone 用のキーボード、売られていたんですが、それ今現在ですね発売されていないんです。これの新しいのがおそらく見れると思います。
あ、そうですか。はい、それは嬉しいですね。
で、この新しいリボなんですが、ちょっと値段もですね、いい値段するんです。結構いい値段するんです。3万強するんじゃないのかなっていういい値段するんですが、なんと、このですね、リボから音が出るんですね。で、リボにイヤホンも挿して使えるということなので、iPhone はもうカバンの中に入れといて、このキーボードだけで操作をしてですね、電話をかけたりメールを書いてできると。まるでですね、iPhone をガラケーのように使えると。
はい。素晴らしいですね。やっぱり何でこんでいてもスマートフォンはやっぱり視覚障害者の方物理キーが使えた方が便利だなっていうので Bluetooth 接続しながら使ってたりとかしてますもんね。
そうですよ。私もですね、iPhone 使っていろいろ使ってたんですが、電話かけるのがですね、どうしても億劫になってしまうので、楽々本のですね、楽々が、ガラホですかね。昨年の12月に出たですね、ボタン式の携帯電話に変えてしまいましたので。
あ、そうなんですか。
はい。電話はもうボタン式。メールを見たりするのは iPhone と。まあ、使い分けが便利だな、みたいな感じでですね。私も変えてしまったぐらいなので、ちょっとですね、リボは私も、注目商品です。
はい。
ちなみに、私、実物を韓国で見てきたので、なかなかいいなと思いました。
これは結構期待してもいいんじゃないかな、という商品
ですね。ぜひ、見てほしいなと思います。
はい。わかりました。じゃあ、それでは、じゃあ、今は8階のフロアをご紹介したわけですが、じゃあ今度、1階上に上がりまして、9階ですね、
ちょっとですね、8階の方なんですけど、はい、今年はですね、今までですね、皆さん見に来るとですね、こう、新しいものないですか？ ってよく言われるんですね。
はい。
ところがこの50ブースぐらいある中でですね、新しいものを見つけるのがちょっと大変ということで、今年はですね、新しく初めて出展した人だけをですね、ちょっと集めてですね、まず新しいものだけをさっと見て、それからですね、自分の好きなものを見るみたいなですね、見方ができないかなと思ってですね、新しいものコーナーみたいな感じでですね、見やすいようにちょっとまとめてみました。
あ、それは新規の業者が固まって出店
してるみたいな。はい、そうですね。
素晴らしいですね。はい。なんかその心配りは意外と思いつきそうで思いつかなかったと申しますか。
そうですね。まあちょっといろいろな事情がありまして、ちょっと今回はですね、試しにやってみました。
はい。でもきっと来場される方には嬉しい配慮だと思います。
そうですね。去年受付のところに行ってですね、新しいとこないですかとか、今年は何が目新しいのとかって、ね、よく聞かれるんですね。だからそう、で、何番と何番と何番とって言われても、わかんないですよね。
そうですね。現にこうやって今収録を行いながらも、あ、これ去年出たよな、とかいうチェックしながらやってましたもんね。でもそういう意味では本当に、荒川社長当事者ならではで、着眼点は早速素晴らしいなと思います。では、早速9階に移りまして、9階のイベントが、目白押しです。これは私ども日毛連も行いますし、あと、日本展示普及協会さんの、展示、何歳の誕生日っていうの、これ毎年お馴染みですよね。
そうですね。
去年が126歳、その前125歳、今年は127歳という。
はい。
それから、NTT ドコモさんのハーティー講座があったりとか、大運会さんがあったりとか、それからアイデアコンテストとかもいろいろございます。でですね、今回ピックアップして、やっぱりご紹介したいなと思うのは、このサイトワールド実行委員会が主催するイベントがあります。どのようなイベントかっていうのを荒川さんにご紹介いただこうと思います。お願いします。
はい。今回はですね、聴覚、耳をテーマにやってみたいなというふうに思いました。視覚障害者、どうしてもですね、目が見えなくなってしまった。これはしょうがないことだと思うんですね。でも、今度大切にしなくちゃなんだな、耳だと思うんですね。でもついついですね、耳の大切さっていうのをですね、私たちは忘れているんじゃないのかな、なんていうところでですね、そういうのをちょっと取り上げてみたいなと思ってます。耳が聞こえなくなると、あ、こういうふうな大変さがあるんだな。これはですね、朦朧の人を理解するっていうことも含めてですね、私たち再発見してきたらいいんじゃないのかなというふうに思ってます。
視覚障害者の方々、その感覚を頼りに、移動されている方が多いですから、片耳聞こえないってだけでも、随分把握の仕方が変わってきたりとか、あと今やっぱり高齢化が進んでいますね。ですから、視覚障害者の方でも聞こえにくくなっていくってことは、往々にあり得るわけで、だからこそ皆さんに関心を持ってほしい話題だと思います。皆さんもぜひ一言だと思わないで、ぜひ今は正常に動いてるかもしれないけど、ふとした瞬間で何か起こるかわからないっていうことのために、その耳とかを改めて見直す、いい機会にしていただければなと思います。
そうですね。そしてこれを知るとですね、また朦朧の人たちへのですね、コミュニケーション、そういうのもですね、視覚障害者側から積極的に取れるようになるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけど。
はい。そうなれば素敵ですよね、本当に。でですね、荒川社長は具体的にこのイベントでどのようなことを企画されているのか、ちょっと具体的にお話しいただければと思います。
はい。まずですね、朦朧と目と耳がですね、不自由な方、この人たちはですね、どういうふうにコミュニケーションをとってんのかと、そして、目が見えない状態で耳がだんだん聞こえにくくなってくると、こういう中で、生活をですね、どのようにですね、克服していったのか、こういうですね、まずシンポジウムを前半に行いたいと思ってます。で、今度は午後の方ですね、午後の方は実際にですね、耳がちょっと聞こえにくいなって言った時にですね、どういう補聴器を選んだらいいのか、またですね、耳のケアはどういうふうにしていったらいいのかっていうのをですね、専門家に話をいただいて、そしてですね、後半1時間ぐらいのですね、自由な時間でですね、耳が聞こえにくくなると、どういうふうになるのかなっていうですね、ちょっと実体験をしてほしいなというふうに思っています。
はい。でも、やっぱり専門家の話を聞けるっていうのはやっぱ大きいですよね。で、早速ですが、じゃあ皆さん、ここまで来て、あ、サイトワールド行ってみたいな、2017も行ってみたいって、11月1日、2日、3日は飽きたぞって、今からもう、スケジュール確保している方もいらっしゃるかもしれません。でですね、そんな皆様が楽しみに待たれているガイドブックですね。こちら、まだ現在制作中ではあるんですが、実は、予約を受付しているということで、荒川さんの方から、お問い合わせ先、ガイドブックの受付先ですね、をいただければと思います。
はい、お願いします。ガイドブックの方はですね、 ラビットの方に電話いただければと思います。電話番号が 03-5292-5644 です。今の段階ではですね、墨字展示のガイドブックですね、10月の頭にはできる予定ですので、お申し込みいただいてですね、10月の頭に出来上がったら、随時ですね、発送したいというふうに思っています。
はい、03-5292-5644 番ですね。皆さん結構関心の高い話題ですので、結構電話が集中したりとして繋がりにくいことがあるかもしれませんが、その際、辛抱強くかけ直していただければと思います。それではこのようにインタビューをお届けしてきましたが、最後に荒川社長の方からこの番組を聴くリスナーの皆様にメッセージをいただければと思います。お願いします。
はい、サイトワールドはですね、こう新しいもの、そういうものをですね、こう知るいい機会だと思います。そしてですね、こう視覚障害者に馴染みのない企業も出てます。そういった企業にですね、もうちょっとこういう風に、ね、なるといいんだけどっていうですね、そういうですね、ぜひ視覚障害者側からのですね、積極なアプローチをしてもらえるととっても嬉しいなというふうに思ってます。
はい、今回はサイトワールド実行委員会の委員長の荒川明宏さんにお話を伺いました。荒川さん、お忙しい中お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガイドブックなどのご予約はサイトワールド実行委員会、電話 03-5292-5644 で受け付けています。ご希望の方はぜひご連絡ください。
このコーナーでは視覚障害者向けリコール情報広報委員会と、それからサイトワールド2017についてお届けしてきました。
ところで、せっかく共用品推進機構さんと日本テント書館さんがいらしてるので、実はこの共用品推進機構さんと日本テント書館さんはあるイベントに深く関わっています。とっておきのアイデアコンテストですね。はい、この放送をお届けしているのは9月ということで、もうちょっと締め切りは9月の8日までだったと思うんですけど、ね、はい、応募状況いかがですか？
まあまあそこそこなんですけど、夏休みの宿題として、盲学校にお願いしている部分がございますので、それを待つと去年は2件ぐらいあったんですけども、まあそれ並みには行くかなとは思っています。
はい。で、はい、サイトワールドで表彰式が行われますよね。
はい。
アナウンスお願いしてもいいですか？
では11月3日これ祝日ですけれども、10時30分から12時までで、アイデアコンテストの表彰式を行います。入賞作品のご紹介と、まあ、実際来ていただいて授与、
そうですね、
表彰状と、ちょっとしたものちょっとしたもの
粗品
粗品じゃないよね、
としたあれだ
ね、商品、表彰状と商品を渡します。で、それを、まあ、考えついた、経緯とか、こういうことで、まあ、必要だなと思って、見えない、見えにくい私だから考えついたとっておきのアイデアコンテストとしての、目的をそこで達成する。第2回目なんですね、今回ね。で、商品化とかすればもっといいんでしょうけれども、はい、そこまではいかなかったですね。
うん、でも、いいきっかけになったんじゃないですか。また、このコンテストが3回、4回で続いていくことを考えると、いい足がかりになったんじゃないかなと思います。
はい。
ということで、ぜひ、11月3日、サイトワールド、表彰式、皆様足をお運びください。
以上、話題最前線をお届けしました。それでは、日網連声の広場、レギュラーコーナーへと続きます。
さて、日網連声の広場。ここからは皆様をレギュラーコーナーにご案内します。はじめは4、日網連用具ステーションです。
日網連声の広場9月号、用具ステーションのお時間がやってきました。今月号も、用具小場所小川さんにスタジオに来ていただいています。小川さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今月号は、何のご案内になりますかね？
はい、今月号は、皆さんお待ちかね、ようやく発売になりました、プレックストーク PTN3 についての紹介です。
はい、ということで、スタジオには、信濃建設株式会社の白木拓郎さんにお越しいただいています。白木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。白木さんは、実は声の広場2回目の登場になりまして、1回目が確か5月号で、その時に PTR3 と N3 のご紹介をいただきました。
でですね、ここでお詫びしなきゃいけないことがあるということで、最初に白木さんの方からちょっとご報告をお願いいたします。
はい、5月号の時に、PTR3 と PTN3 を同時に、6月の発売ということでちょっとご案内していたんですが、結果ですね、ちょっと発売が遅れてしまって申し訳ないということで、お聞きの皆様申し訳なく思っております。と、この度ですね、PTN3 は、お待たせしてしまったんですが、8月に、お届けが順次予約の皆様から始まっておりますが、PTR3 の方はまだちょっと発売日のご案内ができてなくて、重ねてちょっと申し訳ないということでお詫び申し上げます。
はい。で、これにつきましては本当に調整に調整を重ねて皆様の手元に届くには万全、その完全な状態でお届けしたいがためということで、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。ということで、復習の意味を兼ねまして、この PTN3 というのを改めて、この機能に迫ってみたいと思います。ところでそもそも PTR3 と N3 の違いとして、PTN3 の特徴とも言える点は何でしょうかね？
はい。PTN3 はですね、卓上型のデイジーの再生専用機と、ここがPTR3 と一番違うところになります。PTR3 は録音再生機ですので、PTN3 は再生と。そこが一番違うところです。こちらの PTN2 の後継機ということになるんですけども、PTN2 は2009年の発売で、8年間の長きにわたり皆様にはご利用いただいてたと。
すごい長いですね。
ロングランだったんですね。
はい、ということです。で、まあ、この度、フルモデルチェンジということで、新しく PTN3 を発売したという、まあ、経緯になります。特徴なんですけれども、内蔵の CD ドライブが付いていますので、郵送で届くデイジー図書 CD をすぐに聞くことができるものです。またですね、SD カードと USB メモリにも対応していますので、こちらにお気に入りのデイジーを保存して聞くこともできますし、携帯型のプレックストークをお持ちのお客様は、SD カードを携帯型のプレックストークに挿して、外出先でも楽しむと、こういう使い方のできる機会になります。
で、お母さん PTN3 で、はい、今もう8月から、販売がスタートしてるっていうふうにさっき白木さんの方からご報告があったんですが、はい、日毛連の動きはどうですか？
はい、日毛連もご予約をいただいていたお客様から順次発送し始めております。
はい、やっぱり皆さんの関心は高かったですかね？
そうですね、やはりプレックストークの PTN2 が販売終了してから、N3 の発表がありまして、新しくなるということで、その間に新規で申請をされる方とか、従来のものから買い替えたいっていう方、結構お問い合わせをいただいておりました。
はい。ということで、じゃあ PTN2 を長らく使っていて、壊れてしまった。でも、R3 と N3 っていう選択肢があるけど、でも自分の場合はやっぱりシンプルな方がいいなって言って N3 が欲しいと。で、小川さん。この N2 と N3 を比べたときに、小川さんはまずどの変更点を取り上げますかね？
そうですね。いくつか変更点はあるんですけれども、まず真っ先に、何が変わったのって聞かれたときに、一番真っ先に出てくるのは、外観、形が大きく変わってますっていうところが多分一番大きい、大きいと思います。
はい。ということで、じゃあ白木さんに解説していただきましょう。
外観ですけれども、おっしゃられるように、確かに新しいプレックストークの全体の形ですね。これは今までと、大きく変更になっています。この全体の形が、PTN2 は、まあ、横長の形状だったんですけども、PTN3 は、これが縦長ですね、の形状になっています。で、手前には、ご自宅で持ち運びしやすいように、ハンドルがついています。大きさをちょっとご紹介すると、幅が200ミリ、長さが245ミリ、高さが48ミリ、で、重さは 1.3 キログラムと、こういう、まあ、形のものです。はい。
で、この実際に、じゃあ、デイジー CD が手元にあるから、じゃあ、これを聞いてみようと思った時に、小川さん、ここも実は変更点ありますよね。はい、
そうですね。CD を聞くときに、PTN2 の場合は、手前から CD をそのままスリットというか、スロットっていうんでしょうかね。そこに押し込むと、スーッと吸い込んでいくっていう作りだったのが、新しいものは CD、の入れる場所と、それから入れ方が変わっているというのが大きな違いの二つ目ですね。
はい。なぜこのような改良が加えられたのかということをちょっとご説明いただきたいんですけど。
はい。ですね。PTN3 は本体の右側に、CD のトレイの、蓋がある。そういう形に場所が変更になっています。そして、このトレイなんですけれども、今まではスロット型の状態で常に、まあ、穴が開いている状態だったんですが、はいはい、そうすると、こう、カードを間違って入れてしまったとか、 CD を2枚挿してしまったとか、ちょっとそういうトラブルもちょっとありましたので、これでまあトレイ型で蓋があるタイプだと、そういうトラブルも今後は減るのではないかなというふうには考えております。
はい。で、じゃあ小川さん、他にもちょっとマイナーチェンジされてるっていう伺ったんですが、
はい。
小川さんまず何からご紹介していきましょうかね。
そうですね。まず、電源を入れた時に皆さん多分お気づきになると思うんですが、ガイド音声が高音質になっていると思います。
そうですね。ガイドの音声、そして、テキストの読み上げですね。この辺の音質が、良くなっています。こちらですね、サンプルのテキストを用意してきましたので、こちらを再生してみたいと思います。
銭湯です。こんにちは。私はプレクストーク PTN3 です。音声ガイドで簡単操作。内蔵 CD ドライブでデイジーとショーを楽しむことができます。皆様のお役に立つことができるよう頑張りますので、よろしくお願いします。最後です。
なんか合成音声も流暢に喋るようになりましたね、随分。
はい、そうですね。今回、合成音声の方も、音質の調整がちょっと入っておりまして、私よりいい子ですね。はい。
でも、はい。これぐらい流暢だったら、聞いてる方も、どうですか、小川さん。ストレスなく聞けるんじゃないですか。
そうですね。やはり、スムーズに読み上げてくれるので、テキストデータとかを聞こうとするときに、結構いいと思います。
はい。小川さん、この他に、小川さんがなんか特徴として挙げるとすれば、何かありますかね。
はい。あと私が実際に触ってみて他に気づいたところとしては再生速度の調整幅が PTN2 に比べてかなり広くなったなって感じます。
はい。これは真相はどうでしょうか。
はい。そうですね。調整の幅がですね、細かくできるようになりました。0.5 倍速から3倍速っていう全体の調整範囲は同じなんですけど、これを 10% 刻み、微調整ができるっていう変更です。
はい。N2 の時は何パーセントでしたかね。
N2 の時は 0.25 刻みですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、では、スピードをちょっと調整してみたいと思います。
はい、お願いします。
スピードを押すと、
スピード 1.1、スピード 1.2。
スピードが 0.1 ずつ細かく調整されるんですね。で、再生しながらちょっとやってみますと、
先頭です。読み書きが困難な弱視、
今は 1.2 ですが、
支援のあり方に、に関する調査研究事業報告書レジ版平成28年
標準に戻る。
このように12月、
はい、微調整ができます。で、これいっぱい変えると
スピード 2.0。 まず社会福祉法人日本盲人会連合、このレジ版の階層は3レベルです。
ああ、なるほど。
本事業は
早くなりますね。はい、ただ、ちょっと質問なんですけど、あれだけピッピッピッって押したのを元に戻すときは、やっぱり、その、減速をピッピッピッってあれだけ連打しなきゃいけないっていうことになるんですかね。
ところが、ちょっと紹介なんですけど、スピードの上のボタンと下のボタンを両方同時に押すと、
スピード標準。
おお。
一気に標準に戻るので、ちょっと便利な使い方なので、ちょっとご紹介しました。
そうですね。嬉しい配慮ですね。ちょっとした。
そうですね。まあ、ちょっと、裏技じゃないんですけど、使ってみてください。
はい。この小ネタぜひ皆さんも広げてください。
はい。用具の方にもたまにスピードがものすごく速くなっちゃったんだけど、どうしようということで、混乱した、困り果てたお電話がかかってくるということがたまにあるので、ぜひこのテクニックを覚えておきましょう。
はい。ここまで簡単に N2 と N3 の違いをご紹介してきたのですが、白木さんの方からここはぜひ紹介してほしいというポイントは何かありますか？
はい。今回ですね、スッキリカバーっていう、カバーが標準でついています。こちらはちょっとおすすめのところなので、紹介したいと思います。
はい。
本体の中央部分にですね、カバーがかかっています。PTN2 の時には、簡単カバーということで、本体全体を覆う大きいカバーだったんですが、はい、今回のスッキリカバーは、本体の中央部に、フィットする薄いカバーに変更になっています。ですので、薄い形ですので、ボタンに指が届きやすい。そして、本体に、ぴったりとフィットしているので、カバーをつけた状態でも、全体がスッキリして見える、はい、ということになります。で、キーの位置なんですけれども、本体の形で言うと、このカバーの上でカバーのあたり、でカバーの下、こう上中下の3段に分かれてキーが並んでいますので、ボタンの位置も確認しやすいというふうに思っています。 カバーの上は電源や音量のキーです。電源、お休みタイマー、トーン、音量、スピード。こちらの PTN2 と同じ形のキーなんですね。なので、ちょっと場所は変わりましたけど、キーの形状は同じなので、まあ、覚えていただきやすいかなと思っています。で、真ん中辺は、テンキーやタイトルキーなどがあります。で、カバーがついていると、その中でも再生に必要なものだけ見えているという状態です。で、カバーの手前のところには、これプレックストークの伝統的なボタンなんですけど、戻しキー、再生停止キー、送りキー、で、取り出し。これは今までプレックストークをお使いの皆様も、あ、このキーあったなっていうふうにちょっと思っていただけるということで、全体の形は変わったけど、操作性が継承できるようにっていうことで、ついています。
はい。あと、それから、すごい地味なところですけど、視覚障害者でもなんか自力でバッテリーが交換しやすくなったって話聞いたんですけど。
そうですね。PTN2 は本体の裏、バッテリーの蓋がネジで止まっていました。で、PTN3 はネジがついていない、爪を押してパカッと開くタイプのバッテリーの蓋になっていますので、皆様でも交換しやすくなっていると思います。
はい。実際、お母さんどう感じました？
そうですね。やはり前のやつは、ネジを外して、どっか行っちゃわないかなっていうのが心配だったんですけれども、今回は乾電池の蓋を開けるのと同じような容量なので、場所さえ分かればお手軽に交換できるのは非常にありがたいですね。
はい。と、このように PTN3 の魅力をこれでもかという、ちょっと小技も交えながらご紹介してまいりました。さてさてさて、お母さん、この PTN3 のお値段とかはどのようになってますかね？
はい。PTN3 の販売価格は、従来の PTN2 と同じで、4万8000円非課税での販売です。
はい。で、恒例のお問い合わせのところに行きたいと思うのですが、購入や給付申請については、これは日毛連用購買所で、受けたまるということになるんですよね。
はい。ご購入、給付申請のお見積もりのご依頼は、日本盲人会連合用具購買所にて受けたまわっております。お電話でのお問い合わせの場合は、電話番号 03-3200-6422 番。また、E メールでのご注文お問い合わせも受けたまわっております。ご注文の場合は、メールアドレス、yogu-c@jfb.jp。その他お問い合わせに関しては、メールアドレス、yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
はい、じゃあ、次は、このプレクストークや、この今回ご案内した PTN3 の仕様とかに関する部分ですね。こちらは、品野健司さんですよね。
はい、はい、そうなります。
じゃあ、ご案内お願いします。
プレクストーク PTN3 及びプレクストーク製品についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせ窓口へお願いいたします。電話番号は、050-5804-1177。050-5804-1177。こちら受付は月曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。
はい。最後に、いよいよこのコーナーも、終わりが近づいてまいりましたので、白木さんの方から最後この番組を聞きのリスナーの皆様にメッセージをいただければと思うんですけど、お願いできますか？
はい。プレクストーク PTN3 は、デイジーを楽しむ基本要素がしっかりした機械になっております。こちらを使って、ぜひ毎日楽しい読書をやっていただければというふうに思います。
はい。今回は、品野健司株式会社の白木拓郎さんをお招きして、またいつもの通り、用具購買所の小川俊和さんと一緒にお届けしてきました。白木さん、小川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは、武田俊和さんの言葉の船出です。第36回全国盲人文芸大会、平成22年の作品集、俳句の部からご紹介します。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。言葉の船出の武田です。第36回全国盲人文芸大会作品集、俳句の部、その応募作品集をご紹介しておりますが、今回は三重県にお住まいの 山口仁さんの句からご紹介いたします。跳ねる恋、眠りを知らぬ星月よ。跳ねる恋、眠りを知らぬ星月よ。句碑の文字、なぞる指先冷ややかに。句碑の文字、なぞる指先冷ややかに。傘こその音に惹かれて落ち葉踏む。傘こその音に惹かれて落ち葉踏む。続いての方です。福岡市にお住まいの毛利清さんの句です。百歳が叩く七草縁起歌。百歳が叩く七草縁起歌。四方の足、なおゆっくりと朝桜。四方の足、なおゆっくりと朝桜。幾日の命はかなし蝉しぐれ。幾日の命はかなし蝉しぐれ。続いては三重県にお住まいの上村総一さんの句です。出来空き家、棚田の先は熊の灘。出来空き家、棚田の先は熊の灘。過疎の村、ふるさとの山、皆眠る。過疎の村、ふるさとの山、皆眠る。藤波を起こす青藍空の青。藤波を起こす青藍空の青。続いては、福岡県にお住まいの木村秀長さんの句です。生ぬるき、咳譲られて暖かし。生ぬるき、咳譲られて暖かし。湯豆腐や、我が岸方の浮き沈み。湯豆腐や、我が岸方の浮き沈み。ポストまで100メーターの国書かな。ポストまで100メーターの国書かな。次は千葉県にお住まいの椎名翔前さんの句です。冬夜中、蚊取り線香どこ行った。冬夜中、蚊取り線香どこ行った。蝉しぐれ、ひときわ高い鳳凰華経。蝉しぐれ、ひときわ高い鳳凰華経。涼求め、頭に落ちた蝉しっこ。涼求め、頭に落ちた蝉しっこ。椎名翔前さんの句ですけれども、一首目の冬夜中、蚊取り線香どこ行った。このどこ行ったの後にクエスチョンマークが入っております。二句目のセミシグレのところに当点が入っております。ひときわ高いの後、鍵括弧、ほ、鳳凰、超音符、鳳凰華経。鍵閉じとなっております。続いての方です。新潟県にお住まいの渡辺光栄さんの句です。穏やかやコツンと落ちる花桜。穏やかやコツンと落ちる花桜。慎重に打診して切るスイカかな。慎重に打診して切るスイカかな。流行が脳裏をよぎる衣替え。流行が脳裏をよぎる衣替え。続いては徳島県にお住まいの 柿本美智子さんの句です。父の日や父に備えし阿波の酒、父の日や父に備えし阿波の酒、何してもいつも一人や竹の秋、何してもいつも一人や竹の秋、阿弥陀から友の声聞く夕げかな、阿弥陀から友の声聞く夕げかな。和歌山県にお住まいの船越正美さんの句です。お墓よりつけ馬されしやぶかかな、お墓よりつけ馬されしやぶかかな。句会の日資料のテープ開けやすし、句会の日資料のテープ開けやすし。小燕や紀州が里と低く飛び、小燕や紀州が里と低く飛び。いかがでしたか。私6月の末に2年ぶりに韓国に行ってまいりました。 KTX の話や食事のことなども話したいんですけれども、また次回にっていうことにしておきましょう。それでは皆様、今回はこれで失礼します。お元気でどうぞ。ボンボヨーシ。
秋の月の美しさは古来より人々を引きつけ、現代でも十五夜に空を仰ぐお月見のように風習は深く根付いています。今年の中秋の名月は10月4日ですが、満月はこの2日ごと少しずれが生じています。ただ満月前後の月はとても明るく、満ちていなくても見応えのある月になるようです。 I love you の訳を、月が綺麗ですねと言えば日本人には伝わると言ったのは夏目漱石だと言われています。文献など根拠には乏しいようですが、月が見せる静かながらも神秘的な姿は人の情感を豊かにさせるのでしょうか。ただここからお話しするのは月ではなく I love you のお話です。昔の人は意中の相手に思いを伝える際、ラブレターを書きました。月が綺麗だと訳した夏目漱石は、俺のような不人情なものでもしきりにお前が恋しい、これだけは一句と言って褒めてもらわなければならぬと綴る。竹久夢二は、話したいことよりも何よりもただ会うために会いたいとストレートに思いをしたためます。明治から大正、そして昭和へ考え方は変容し、愛の告白は対面でという考えが主流になりました。ところが不思議なことに、ファッションなどもそうですが、人の考え方も一巡するようです。8月28日の毎日新聞に面白い記事が掲載されていました。兵庫県立大学の准教授竹内和夫さんらが中学生4078人と成人180人を対象に、メールや無料通信アプリ LINE などでの告白はありかなしかを問うアンケートを実施しました。 OK という回答について、女性は価値観の違いが数値として顕著に現れ、中学生の 22.9% に対し、成人は 4.5% にとどまりました。中学生には手軽さなどが受けているようです。メールやアプリなどによる告白が主流となるのも、もしかしたら時間の問題かもしれません。 似たような文化が繰り返されても、やはり時代のカラーが色濃く反映されるものですね。明治、大正、昭和の文化人たちも驚くことでしょう。恋愛という解釈が定着していなかった明治時代、 I love you の訳は文豪たちを悩ませたフレーズの一つではないでしょうか。二葉亭四迷の I love you の訳も有名です。私死んでもいいな。残念ながらこちらも誤って知られているエピソードのようですが、こんな風に思えるような恋愛なら一度してみたいものです。日毛連声の広場、平成29年9月号です。